前般のミサ予定ではもう一人の常任が来る予定だったんです。これから日曜日が12、19、26あります。で、12日は私、福江でミサと最初から決まってたんですが、19日を浜脇を入れまして、で26日に芋地浦を入れようかなってしてたんです。で、この今いる福江に残っている常任の方がですね、神父様は26日は初聖体の子が初聖体を受けるミサですよ。あいたたたた、芋地浦に行かれへんね、そしたら。で、1日2日経ちまして、あっそうか、前番のミサを担当の神父さんが、常任神父さんが入れてたので、前番のミサに行けば行けるねということで、今日代わりに来たわけです。これがなかったらですね、19日はもう浜脇だったし、26日は初聖体の福江のミサですし、来れなかったんです。で、うまいこと言ったなと思ったんですが、今日運転しながらですね、いや、ひょっとしたら芋地浦の担当の女人は藤井聡太名人のようにですね、何でも先を読んで、最終的に主任神父さんが前番のミサに来るだろうと、そこまで踏んで前番のミサをセットしてたのかなと思ってですね、これは末恐ろしいなと思いながら、そう思いながら運転をしてきました。今週の福音朗読の半ば、賢い乙女たちも愚かな乙女たちも皆眠り込んでいて起こされる様子が描かれています。ちょっと読みますと、ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。何を言いたいかというと、賢い乙女も愚かな乙女も、花婿だ、迎えに出なさいと眠っているところを起こされたのです。条件は同じだったということです。違いが出たのは、眠り込む前に賢い乙女たちは次に必要になることを備えていたということ。二手先三手先をもう読んでたということですね。愚かな乙女は備えがなかったということです。目の前のことしか見てなかった。中田神父が備えということで、いつもいろんな場面で例えに使う出来事があります。それは新生児の誕生の出来事です。新生児はお母さんのお腹の中で10ヶ月過ごし生まれてきます。もしお腹の中の10ヶ月さえ過ごせばそれで良いというのであれば、何かを食べるための口も匂いを嗅ぐ鼻も必要ないかもしれません。しかし10ヶ月経って生まれ出てくれば、その瞬間からさまざまな能力が必要になります。目、口、耳、鼻、数え上げればキリがありませんが、それらがすぐに必要になってくるのです。ああ、しまった、準備してなかった、今から準備しよう、これでは間に合わないということです。これは朗読の乙女たちの心がけをよく教えてくれます。乙女たちは灯火を灯すことで自分の働きができます。灯火のための油を切らしてしまえば、自分の働きを果たせなくなるのです。灯火を今さえ灯しておけば大丈夫だと愚かな乙女たちは 思ったのでしょうか。眠気がさして起こされたとき、次の場面で必要な油を用意していませんでした。今さえよければという考えだったからです。賢い乙女たちは違いました。彼女たちは次の場面で必要になるものをちゃんと準備していました。眠りから覚めたとき、賢い乙女たちも当然、この灯していた油はなくなりかけていたんですが、次の場面で必要な油、準備しておいた壺の油を用意したのです。花婿と一緒に招かれる婚宴の席、それは戸が閉められて、後では入れない。私たちが過ごすこの今の世界ときっちり分けられる場所のようです。次の場面で必要な準備がなければ、開けてくださいと、遅れましたけど今準備しましたと言っても、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと言われてしまうのです。賢い乙女たちが準備していた壺の中の油、これは何でしょうか。神への愛と信仰かもしれません。今さえ良ければ構わないという生活であれば、神への愛も信仰も整えなくても生きられるでしょう。まあ食べる、あるいはこの稼ぐ、そのことだけで生きていけるでしょう。しかし、他にもですね、日曜日に早起きをして、1時間、2時間、神様のために時間を使う、そういう必要もないでしょう。しかし、天の国では、あなたを信じて生きてきましたという証明が必要になるのです。朝晩の祈りもいいと思います。隣人に手を差し伸べて、愛の技を行うことも、また教会のために維持費を納めることも、こうしたことが次の世界であなたを信じてきました、あなたを愛してきましたと証明する油となって宴に招かれるのではないでしょうか。今忙しいんです。年を取ったら、ゆっくりになったら、信仰も愛の技もちゃんと取り組みます。本当にそれでよいでしょうか。ある人は今取り組まなければ残された時間は数ヶ月ですと宣告をされるのです。今週の福音朗読の結びはこうなってます。目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。